ではまとめです。84ページ6条の目安のところダイジェスト。1番、16歳で東宮妃となるが、東宮が若手にして20歳で未亡人になってしまう。2番、知性と教養が抜群で六条帝はサロン的存在になる。3番、年下の光源氏を愛してしまい、プライドの裏返しで哀愁の鬼と化す。4番、生き霊死霊となり、光源氏の愛する女性を次々と襲う。このあたりは下に後でね出てますから言いますよ。で、5番、娘が西宮になると一緒に伊勢に下校します。で、6番、娘が後にね秋子の中宮になるわけですが、それを光源氏に託して、で、出家した後に36歳で死亡してしまいますと、という儚い36年の人生ですよ。はい、では入試ポイントですが、いろいろもうねすでに出てきた話ですけれども、左側からちょっと見ましょう。順番はこれ左側からです、右からではないんですが、まず夕顔、光源氏との密会中に生き霊に取りつかれて死亡します。おそらく今容疑者の一人として六条の宮住所、多分六条の宮住所が生き霊と化して殺してしまったんでしょうね。はい、2人目の犠牲者、被害者、青井の上です。で、これはもう夕霧君を産むという出産の苦しみの上に、さらに六条の宮住所に取りつかれて、で、死ぬわけですけども、その理由としては車争いが一番大きな原因だったでしょうね。どけどけって言って六条の宮住所の車をどかしてしまって恨みを買ったのは、ちょっと青井の上としては失敗でしたね。はい、次、紫の上、まだ出てきてませんけれども、後に紫の上もこれまた資料に取りつかれて一時危篤になります。ギリギリ助かるんですけど危ないところでした。そして最後、女さんの宮、彼女もちょっと結局は不幸な目に遭うわけですけれども、資料に取りつかれて出家してしまいますと、ということで、源氏にとっての六条宮住所はなんとなく常にナンバー2なんですよね。必ずナンバー1が当時いてしまったと、制裁は葵の上だし、愛してしまっているのは夕顔だったりとか、で、そこへ持ってきて若い紫の上見つけたりするし、しまいには40歳になって14歳の女さんの宮と結婚するし、もう六条宮住所は一回でいいから私がナンバーワンになりたかったなと思ったと思うんですよね。で、その裏返しで思わず生き霊死霊と化して被害者を生んでしまうわけですけれども、一番愛されるというね、制裁というか一番でよかったと思うんですけど、一番のポジションが取れなかったというところが六条宮住所をして生き霊死霊と化してしまったのかなというところで、源氏も六条宮住所ナンバーワンにしてあげればよかったなと思うんですけど、ナンバーワンにするとこの女性は面倒くさいでしょうね。はい、というところもあってナンバーワンにしづらかったというのもわからなくはないですが、非常にキャラ立ちした六条宮住所、第5章の巻おしまいです。